ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティは起業9年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの69歳の幸子先生です。カラーの活用で笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。朝6時からのスタート、そして月曜日1週間が素敵に過ごせる応援ができたらと思います。今日は、29回目の収録、12月の収録です。放送日は12月の15日と22日、クリスマス、そしてすぐ来るお正月、お出かけの準備、いろいろご挨拶にも行くかもしれませんし、季節を生かしたファッション、カラーとかを楽しんでいただけたらと思います。今日のテーマはですね、2つあって、50代からのファッションで自己実現というテーマ。これは私岡山に住んでるんですけども、岡山のコープさんには委員会があるんですね。で、その委員会さんの講師として登録をしているので、そこからのご依頼で、講座をさせてもらったもの。そしてもう一つは公民館なんですけども、岡山市の公民館、シニア対象の65歳からの人生を楽しむファッション講座に参加をさせ、講座をさせていただいて、そのお話をしていけたらと思います。女性って、お家の中心軸にいると私は思ってるんですね。なので、特に家っていうのがやっぱり、コープとか、それから公民館に来られる方って、家の生活が中心に回っている方が多いと思うので、いろんな、お子様だったり、ご主人だったり、お孫ちゃんだったり、そういう人にいろんなお話ができる立場であるんじゃないかなと思うので、ご自分自身も、知っているっていうことと、その知っていることを家族に伝えてほしいので、家の代表として、今日は聞いて帰って、何かわからないことがあったらまた連絡をくださいっていう、そういうお話をしました。で、カラーの活用っていうのは、衣食住すべてに関係してくるわけなんですけども、今回お伝えをしたのは、衣はファッションで、パーソナルカラー診断をするとヘアとか洋服だったりもわかりますし、それから食は食欲を、高めたり、食が細くなったシニアは食を高めたり、そして今日食べ過ぎたわっていう方は抑制をするためにも色は使えますし、それから日々暮らし生活の、寒くなってきましたよね。寒くなってきたら、ブルーじゃなくてピンクっぽい色、暖色系の色の、カーテン変えるっていうのは厳しいかもしれないんですけども、そういうものをインテリアに活用していくと、あったかい感じがして、電気代が少し安くなるかもしれませんっていうお話をしました。そして好きな色っていうので、その人の、色彩心理っていうんですけども、性格みたいなのが分かってくるので、暖色系が好きな方は前向きで人と会っていっぱいどんどん行くタイプ、そしてブルーだったりとかが好きなタイプの方は、割となんて言うんでしょう、きっちり決まったことをっていう ベースがあって、それに対してとても真面目に取り組むタイプの方が多いので、そういうお話をさせていただきました。みんなでね、何色好きですかっていうお話をしてですね、みんなからね、アンケート用紙に書いてもらったりするんですけども、結構ね、職業が当たったりしますね。はい。なんで、学校の先生だったり、市役所、介護、されてる方、看護婦さんとかって決まったことをきっちりやっていかないといけないですよね。なんでそういう過去にそういうお仕事をされてた方とかはやっぱりブルーだったりがお好きだったりします。なのでやっぱり人ってそれぞれいろいろなので、その好きな色がお仕事に活かせるっていうのが一番いいんじゃないかなと思っています。そしてやっぱり、今回はビジネスっていう感じではないんですけども、お仕事に色を使うとき、私はその講座の講師なので、そういうときには色は自分のパーソナルカラーに合わせたりはしません。なので、演出する色っていうのもあるから、それをぜひ、お家の方々に伝えてほしいよって、みんな家の代表だよっていう話をしました。例えば旦那さんがですね、似合う色とか、その演出ができるお洋服を着て仕事に行って、相手の方に対しての第一印象がすごく良くてっていうことになるとですね、生涯年収がなんと4500万くらい多いと言われています。なのでですね、やっぱり、奥様がそういう演出ができるっていうのは旦那様にとってもね、とてもいいんじゃないかなと思ったので、自分の性格を生かしてストレスためないとか、そういうお話とかを、この今回の2つの、イベントというか講座ではお伝えをさせていただきました。ということで、詳しいお話は、次の、コーナーで、お話をしていきたいと思います。はい。
放送局。
はい、それではさっきお話をしてた講座のもう少し詳しいお話をしていけたらと思います。いつもですね、カラーの基礎知識とかを皆さんに見たことがあるか、例えばみんなの色相、色が輪っかになった色相感知ってますかって言われたら、知ってるよってなんか自信持って言えたりしますか？結構美術の時間だったりに色について勉強してることが多いような感じなんですね。みんなにいつもどの講座に行っても聞くんですけども、専門の高校だったりとかはちょっと習ってたり資格を取ってたりとかするんですけども、まあ、40代50代、まあ、もうちょっと上の方とかも美術の時間にほとんど習ってるだけなので、なんと絵の具を混ぜるっていう時に、色は何と何の色を混ぜるとこんな色ができますねっていう、まあそういうことしかお勉強してない方が多いんですね。だから色の知識みたいな、そういうのがこう知らないことが多いので、なんかその図からですね、そういう表みたいなところから、パーソナルカラーっていうのは、その色彩学と同じところから派生したことなんですよって。でその色彩学を使って他のいろんな色彩心理だったりとか配色だったりも全部分かることができるので、もっとね色ね勉強するといいですねって、面白いですよっていうお話をいつも伝えています。そして今回ですね、お話をしていったのはもう女性の方ばっかりな、公民館はですね65歳以上の男性の方がなんと2人参加をしてくれました。まあそういうのもあるんですけども、まあほとんどが女性の方なので、 食に対することっていうのをしっかり伝えさせてもらったんですけど、さて皆さん、食品に多い色はどんな色でしょう？でちょっと考えてみてください。何が好きですか？今日は何が食べたいですか？さて、お肉が食べたいわとか、そういう方結構、唐揚げ食べたいわとか、まあそういう方多いんじゃないかと思うんですけども、食品に多い色は暖色系の色ですよね。茶色とか赤色とか、そういう色っていうのは、脳科学的にですね、食べたいというホルモンが出るそうです。なので逆のですね、寒色系っていうのは食欲が抑えられる、減退するっていうことなので、なのでちょっと食べ過ぎたわって思った時はお洋服だったりとかお皿の色だったりとかをちょっとブルー系にしてですね、ちょっと食欲を抑えていくのもいいのかなと。なので、まあ、食欲減退とかそういう食欲コントロールとかにも使っていきます。なので、まあ、落ち着いた方がいいと思うから、食器とかランチョンマットとかを、あんまりピンクとかにせずにですね、なんか、そういうちょっとブルー寄りにしていくのがいいんじゃないかなと思います。で、今回はですね、40代の方とかから上の、まあ、50代、60代、70代の方だったので、まあ、パーソナルカラー診断っていうのは、まあ、ファッションのとこなんですけど、パーソナルカラー診断って、自分の特徴、お肌、髪の毛、目で、今の自分に似合うものっていうのをお伝えしていくのがパーソナルカラー診断なんですね。で、50代以降ですね、どんどん変化を遂げていきます。さて、変化を遂げるのはお肌はどうでしょう？みんな若い人は分かんないかもしれないですけど、お肌が変化をしていきます。パンパンだったお肌がですね、だんだんしっとりしんなりしてきてですね、重力に伴い加水をし始めます。なので、お肌も柔らかくなっていきますし、顎下のラインが前は痩せてて、シャープな顎だったりの方とかもですね、ちょっと丸みを帯びたりとか、まあ肥満っていうか、ちょっと体重増もあるかもしれないですけども、みんな大体加水があるので、丸くなってきます。なので、パーソナルカラーはお肌なので、そういうのって、やっぱお肌がパンパン、の時はシワもありませんけども、そこに影が出てですね、ほうれい線とかね、それからシミとかそういうのもできたりとかしますから、すごくそこでもともとの似合う色とかが変わってくるんですよね。で、お肌はそんな感じで変わっていきます。それから髪の毛もですね、もともとよりも細くなったり、それからもっと年を重ねると70代とかになるともう本当に量も少なくなったりとかもしますし、それからグレーヘアもね、最近グレーヘアの方もとても多いですよね。そうすると元々の髪の毛量だったり、太さだったりそういうのから、変わっていきます。なので、変わると似合うものも変わってくる。そして最後はですね、目、黒目の部分も診断の一つに入っていくんですけども、ちょっとみんな思い出して、おじいちゃんとかおばあちゃんを頭の中に、今家でもいいですし、近所の方でもいいんですけども、思い浮かべると、目がすごく優しくないですか？顔の表情もですけども、目がすごく優しくなっていくんですよね。目垂れてっていうか、まぶたが垂れてきて、目が細くなったり、それから眼球は奥まっていくそうなので、目細くなっていくんですよね。そして、目の玉の色がですね、もともと黒かった目も色がチャコールグレーになったりとか、グレーになったりとか、ちょっと薄く色素が落ちていきます。そして黒目 の周りにも線があるんですけども、その線もとても優しく色がグレーとかになっていくので、もともとのですね視線よりもすごい優しい目になっていきます。なのでお肌も髪の毛も目の要素3つともはですね優しくなっていくので、もともとですね強い色を着られてた方は、あ、なんか昔の服が似合わない。なんか違うみたいな感じになって、何を着たらいいんだろう私みたいになって、迷子になってる方が多いのかなっていうふうに、感じています。なのでですね、なんだろう、歳を重ねるっていうのは、その、前が正しいわけでは、正しいと思うと、年取って嫌だなってなるけども、今のですね、年を重ねると違う魅力がそこには出てくるわけなので、今まではキャリアでガンガンやってましたとか、バリバリやってましたっていう方も、ちょっと50代ぐらいになったら、魅力をもう一回再確認をしてですね、それを活かすような、昔着れなかったような、着てなかったような優しい、色だったり、優しい素材だったりが似合うようになっていくので、またね、そういう自分を表現してもいいんじゃないかなと思っています。なので、みんなに言ったのは、歳を取るのを怖がってはいけませんと。その今のね、自分に合わせて、おしゃれをして、それを見極めておしゃれをして、いくつになってもカラーやファッションを楽しんでほしいなというお話をしました。ちなみに今回はカラーが中心だったんですけども、骨格スタイル分析とかは体の形が変わる部分もありますし、筋肉量落ちたりもしますから若干変わりますし、結構変わるのが顔タイプ診断かなと思っています。私自身も丸い顔でしたけども、さっき言う下垂しますよね。下垂します。顔の下のとこが丸くなってね。そうするとですね、丸顔の人は少し長い顔になりますから、ちょっと大人顔になったりとかして、ちょっとエレガントになったりとかするわけなんですよね。なのでそういうところも活用して、昔よりも可愛いっていうよりもちょっと大人っぽいだったり優しいだったりの服が私自身は似合うようになってきている気がします。なんでそれを活用してですね、いくつになってもファッションを楽しんでいるっていう、そんな感じです。で今回ですね、なんかその65歳からの、ファッションっていうことでアドバイスをしたときに、骨格スタイル診断するときって筋肉量、筋肉がいっぱいあるかないかとかの、なんかそんなお話の中から分析するんですね。で筋肉が多い人っていうのは割と姿勢がみんな良くてですね、ストレートっていうタイプの分類に入るんですけども、首が短くて、筋肉質っていうそういうタイプ、そして足はまっすぐ、だ筋肉あるんで足まっすぐなんですよね。筋肉あるからインナーマッスルもしっかりしてるから、なんか背中が割とシャキーンとした方が多いです。ただお腹がですね、ウエストがないのでお腹が出ている人が多いんですけども、寸胴型の人が多いんですけども、腰が曲がってない方が多いです。姿勢がいい方。なので、筋肉質じゃないウェーブさんだったりは、もともと足が O脚だったりもしますし、どんどん背中が丸くなっていくので、腰も悪くなるし、膝も開いて曲がっていってしまいますので、その似合う似合わないだけではなくてですね、健康のために筋肉量をキープしていくようにみんなにはアドバイスをしていきました。なんですけど、なかなか筋肉量を増やすってね、習慣の問題だと思うので、なんかそういうのも簡単な体操だけではなくてですね、なんかそういうのをもっと普及していくというか、 人生100年なので、そんな風に、していく活動もいいのかなと思っています。ということで、2つの講座の紹介をしたんですけども、ちょっとみんなからいただいた感想みたいなのがあるので、ちょっと紹介をしていきたいと思います。一つ目はですね、コープの横井コープ委員会からのアンケートなんですけども、参加人数は全部で14人でした。そして30代がお一人、40代が8人、50代が3人で、60代はお二人。なので、40代のママたちは、もう自分が綺麗になるっていう、自分はまだまだ綺麗でいたいっていう気持ちがとても多いので、まあ、自分分析をものすごく、私は何タイプでしょうっていう感じで、みんなでワクワクをして、いった感じなんですね。そしてさっき言ってた50代からなんですけども、やっぱ50代っていう時からですね、やっぱり年齢とともにお肌の感じが変わっていって、似合う色がわからなくなりました。そして、私、ファッションで SDGs っていう活動をしているので、無駄を増やさない、リデュースっていう、もう似合わないものは買わない、ものは大切にしていく、そういう普及活動をしているので、そのお話をしたんですけども、スローファッションっていう考え方なんですけども、その人を生かした、その人の魅力を生かしたファッションが分かれば、無駄な買い物はしないですよね。そうすると、ゴミにもならない、みたいな、そういう活動をしているので、その50代の方は、まあ無理にね、今までは流行に乗ってどんどん買っていたけど、無理に流行に乗らずに自分に似合った服装の中でレベルアップさせたいっていうふうに、それが良いって気づきました。なので、まあ顔タイプとかも少しやったので、例えば水玉の大きさも顔のパーツ、の形だったり大きさで似合う柄が違うので、アクセサリーもしかりなので、そういうのをお知らせをしましたから、今後に役立てていきますっていう、そういうお話をいただきました。満足度なんですけども、なんと14人中大満足が11人、満足が2人、普通が1人ということでですね、ほとんどの方が満足をしてくださったっていうのが、横井のコープの委員会の、反省というかアンケートでした。そして、シニア世代の、方々なんですけど、参加者は19人で、女性の方が17人と男性の方が2人なんですけど、なんと年を重ねるとですね、年を書きたくない方がいらっしゃって、なんて年を書いてくださってない方が5人もいたわけなんですけど、みんな年を取るのが嫌なんだなって思いました。私はちょっと若作り系でいつも講座に行って、69歳です。っていうリアクションを期待していっているので、年を重ねていることが自慢なんですけども、一般の方は、そんな感じです。なんで、みんなもですね、年を重ねることはダメなことではなくて、嫌なことではなくて、受け入れて、今を楽しむ、そして元気でいれば、で、いたいならば、筋トレしたり、食を気をつけたり、お友達と会ったりっていう風にしていくのがいいのかなって思っています。そしてこっちは公民館さんのことなので、あんまり詳しいお話はね、聞けないんですよね。なんですけども、まあ楽しんでいただけましたかっていう質問の中では、やっぱさっきもあった、とっても楽しかったとかっていうのが7人。まあまあもう7人。そして普通っていうのが4人、無記名は1人だけだったので、まあ満足してくださったのかなって思っています。そしてとても嬉しいアンケートのお返事というか感想を書いてくださったんですけども、毎日の服にもこれから気をつけていきたいですって80代の方のご意見。そして久しぶりに色の勉強をして楽しかったです。 自分の色とか形、これからも素敵なバーバになりたいですとか、そして普段からファッションについて考えたことがなかったけども、これからは少し考えたいなっていう、そういうご意見はいただけました。そして受けたことがある講座というか、ファッション系の講座のアンケートもいつもするんですけども、さっきのあのコープの方の、方々はですね、は若い方が多いので、パーソナルカラーを受けた方が 43% ぐらいいらっしゃったんですね。でも骨格スタイルとか顔タイプを受けられた方は一人もいらっしゃいませんでした。そして、こっちのですね、65歳以上のっていうところでは、受けたことがある方はですね、私の講座に来てくださった方が一人だけでですね、他の方はどの診断もしたことがなく、初めての方が多かったんですね。なので、まだまだ、これから私の、したいことというか、活躍の場というか、みんなにお伝えするチャンスだったり、仕事というか、しないといけないなって思ったことが今回の2つの、講座で感じました。ということで、ジングル入れると時間がなくなるので、このまま行っていいですか？はい、ということでですね、2つの講座の紹介をさせてもらったんですけども、やっぱりこれってね、もっと早くに勉強した方が私いいなと思ってて、もっともっとその活動、教育委員会だったりとか、まあ、市だったりとか、なんかそういうところに伝えていって、若い、まあ、中学校ぐらいの時にね、もっといろんな勉強、コンピューターも使ったり、今ね、パソコン使ってるから、だからその、絵の具混ぜるだけの色じゃなくてですね、やっぱり光関係のものもしていかないといけないので、そっちのね、分野、もう力を入れて、活動していきたいなっていうふうに思いました。でですね、最近って、まあ、カラーの基礎知識は学校で習ってることが多いわけなんですけども、さっきちょっと伝えたですね、無駄なお買い物をしないっていうリデュースっていう考え方っていうのも、自分の魅力が分かれば買わないと思うので、やっぱりゴミを少なくする、地球温暖化を阻止するためにも、やっぱりそこは大切なところなのかなと思っています。それから、もう周りにも本当に不登校の子たちが、家から出れない子たちが、学校に、家から出れないっていうか、学校に行けない子たちがなんかすごい増えていってる気がするんですね。なので本当にコミュニケーションの中にもファッションだったり、カラーだったり、まあ、色彩心理使って、明るい気持ちになったり、なんかそういうふうなこともできると思うので、そんな活動もしていけたらと思っています。そして、忙しい方にはいつもお知らせしてるんですけど、ファッションフォト診断もできたりとかします。なので、まあ、そんなやり方も受け入れてもらってもいいのかなって思います。私の魅力はですね、素晴らしい笑顔だとみんなに言われていますので、リアルが一番、おすすめなんですね。帰る頃には硬い表情がですね、笑顔になっていっているのが各講座なので、そんな風にこれからもしていけたらと思います。活動のチェックとか連絡は岡山ウィズファッションで検索をして連絡をください。人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。今日も皆様にとって素敵な日になりますように。来週またお目にかかりましょう。はい、いってらっしゃい。